もしもし。
どうも、お世話になります。
はい、テレホン人生相談です。
どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。まず最
はい
初に、今日どのようなご相談なのか、簡単にまず教えていただいてよろしいですか？
はい、はい。私は今もう中年になって独身なんですけれども、理由としてはもうちょっと気に入らないと、いつも恐怖で過ごさないと父が怒るみたいな環境に育っていたんです。それで母は私が悪いことしてかばうとぶたれる状態だし、あとは家事をちゃんとやっていても食事中に私たちの目の前で母をバカにする発言を平気でする。中学校になって気がついたんですけど、そんなにバカにされて暴力を受けているけども、夫婦生活を拒否しない母親、私は中学校でだんだん女性になるにつれて、自信を持って女性として成長する機会を失って今まで生きているんですね。自尊心とかも育つ機会もないまま生きてきて、でこんな状態だけれども、今からでも自尊心を何か育むにはどうしていったらいいのかなっていうのを思っています。はい、
そうですか。お父さんとお母さんまだご存命でしょ？
父はもう20年近く前に亡くなっておりまして。
そうですか。
はい。
で、お母様だけ今は。
はい、おります。
で、一緒に暮らしてらっしゃるの？
今は別居で暮らしております。
じゃあお母さんはお母さんで暮らしてられてて、あなた様はお一人で暮らしてる、っていうことなんですね。独身だっておっしゃってたけれども、お仕事はじゃあされてるんですね。
はい、ただ今ちょっと母がもう80代で、それで睡眠薬とかずっと続けて、血圧の薬も続けて、なんかちょっとだんだん記憶とか意思も前よりもずっと弱くなっちゃって、やはり母が体も弱いので、今ちょっと元気なうちに、母はどんな気持ちでその夫婦生活を送っていたのか、その80代の女性っていうのはそれが当たり前のお家の仕事として受け取ってやっていたのか、でも悲しくなかったのかっていう、その人間としての親なんだけど、そういう気持ちっていうのをちょっと聞き出したいんですが、全くそのことはやっぱり話してくれない。人間として母親としてちょっと心を開けて打ち明けてほしいんですけれど、ただこの年代の人っていうのは多分自分の本心をちゃんと赤裸々に口にすることはないのかなと思うと、そういう質問はもう無駄だったらやめなきゃいけないかなと、苦しめるだけかなとは思っています。
それはそうかも。
はい、そうなんですね。
その年代の人が喋らないんじゃなくて、人が人にね、それは娘さんであろうが他人であろうがだけど、自分の中に辛いなって、ちょっと重いなと思ってることを話すっていうのは、話してもらえる人じゃないと話してくれないでしょ。だから、多分あなた様が聞きたいのは、自分自身の疑問を解決するためなんじゃないかな。
それもあるかもしれない。
そう、なんでお母さんは言う通りにしてたんだろうっていう、そのちょっと腹立たしさと疑問と、何かそういうもので言ってって、それは声かけてもね、それは言わない。
今現代の母親でも自分の子供が愛せないっていうことをすごく辛く感じて抱えていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですね。で、80代なんで、もう父はもういないんで、もう好きなだけこう伸び伸びと生きられるんですけど、やっぱりそれは話せる相手だと、自分が思っている人にしか話せないのってのは、もうそこは質問しても無駄なんですけれども、でも例えば母親として守ってもらったっていうのが、暴力以外で、すごい失言を父親がしたことがあるんですね。ちょっと結構ちゃんとした責任ある仕事に就いてたので、韓国の方にお仕事に行った時に、最後まで接待を受けたっていう話を、私、娘と母の前で堂々と喋って、最後にその接待してくれた女性は、毛の処理もしてたっていうようなことまで言ってきたんですね。で、私娘ですし、母がそういうことを言われて聞かないふりしてるんで、暴力を受けたくないっていうのもあるんでしょうけど、私としてはそういう発言は良くないっていうぐらいのことは言ってほしかったと思ってるんですね。でもやっぱり暴力が怖ければ聞かないふりをする力 かないのかな。だけど私がもし母親だったら、
うん、
子供の傷つきっていうのを重きを置いてほしかった、
うん、そうなんだね、
失礼だなって思って、うん、
だからあれなんだ、お母さんが全然守ってくれなかったなっていう気持ちがどっかにありそうですね。
そうですね、うん、ただもうそれは仕方がないので、これからゼロでも、まあ、自尊心をこう積み上げてちょっと、
うん、
なんて言うんでしょう、
そうなんだ、うん、じゃあそうすると、
はい、
お母さんが守ってくれなかったからあなたの自尊心がなくなっちゃったの？
守ってくれないっていうか、そうですね、まあ、うん、ちょっとその外の人で褒めてくれることもあったんですけれど、
うんうん、
でもやっぱりちょっとなんかそれが本心なのか、嬉しくなくて申し訳ない、素直に喜べなくて、
うん、
でこの方はきっと私の本当の姿がどうしようもないダメ人間だっていうのは、私がうまくごまかしたから知らないからこう褒めてくれるんだっていう風にどうしても感じ取ってしまうんです、今までも、
うん、
なのでそういう顔色を伺って過ごしてる育てられ方をしたからかなとは思ってしまうんですね。
そう、それで今日は先生に、
はい、
さっき一番最初におっしゃってた自尊心が、はい、まあ、持てないからどうやったらこれから自尊心を育てられるんだろうかってことを聞いてみたいなと思ってるんですよね。
はい、
じゃあ先生に聞いてみましょうか。
はい、ありがとうございます。
わ、はい、かりました。今日お答えいただきますのは、はい、三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
はい、
では先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
はい、よろしくお願いいたします。
あなたおいくつ？
もう50代でも恥ずかしいんですけれど、一人です。はい、
50いくつ？
50です。
あ、そうですか。はい、へー、あのね、大前提としてね、
はい、
間違ってることがあってね、あなた。
はい、間違って、
はい、うん、母親のその結婚生活とか、
はい、
過去のことっていうのはね、
はい、
知る必要ないし、
はい、
聞くべきではないし、
はい、
むしろ娘としてはね、
はい、
失礼ですよそんなことは。
はい、
で子供に対しては、
はい、
余計に言わないと思うし、
はい、
触れられたくないし、
はい、
子供にどういう気持ちだったのかなんてことはあなた言うけど、はい、そんなこと考えるまでもないしね。
はい、
あなたが自尊心を持てないのは親のせいではないわ。
はい、
だって、はい、うん、本当に親のせいではないと思うのよ。 あのね、大事なのはね、
はい、
私はあの自分で自分を褒める力なんだと思うんです。
はい、
だから誰から与えられるものでもなく、
はい、
あなたが言ったのは私を褒めてくれる人もいたけれども、
はい、
あれは本気だったのかなって思っちゃうみたいなこと言ったじゃない、
はい、
他人ってね、褒め殺しなんて言葉もあってね、
はい、
ダメにさせたい時には褒めとけって、嘘を向こうはいい気になって努力しなくなるからって、はい、そんな言葉だってあるんだよ。
はい、
だからね、他人に褒められたって何にもならないっていうかさ、はい、他人っていうのは親も含むんだけど、
はい、
小さい頃は別としてね、
はい、
で、よその人に褒められたって何の力もにもならないし、
はい、
自尊心も芽生えないわけですよ。はい、人に評価されなくても、
はいはい、
自分で自分を褒める力で、あれかほら、自分で自分を褒めてあげたいって言った人いたでしょ。
なんかいらっしゃいます
ね。そうでしょ、うん、
はい、
そういうことだと思うんだよ。
はい、
感性を磨くっていうことは、
はい、
でね、それってね、日々の努力っていうか、
はい、
癖でできるんですよ。
日々の努力、
うん、だからね、ノートを一冊買ってきて、
はい、
今日私の偉かったことを書く。今日は私は何々をした偉かったっていうのね、
はいはい、
でその自分に対して褒め癖をつけていけばね、
はい、
人に知られなくても、はい、自分で自分を評価できるようになるんですよ。自尊心ってそういうことだと思うのよ。
はい、
そうするとね、そういうのが積み重なっていくと、
はい、
人にどんなにけなされようが、
はい、
炎尺いずくんぞ広告の志を知らんやっていう言葉あるでしょう。関心という人がいてさ、中国の人なんだけど、関心、
はいはい、
のまたくぐりの話知らないですかね。
今度ちょっと調べます。
あのね、関心というおじさんがいてね、
はいは
い、小さい頃ね、
はい、
悪ガキと喧嘩をしそうになった時に、
はい、
お前だったら俺の股をくぐって通り抜けて向こうへ行けと言われたんですよ。
はい、
他人の股の下をくぐって抜けるなんていうのはね、はい、屈辱の最たるものでね、
はい、
でもそのね、関心という人はスルスルっと抜けたんですよ、
はい、
でね、こんなのと喧嘩して損だと、怪我したら、はいはい、俺はその天下国家のために今から生きなきゃいけない男になるんだから、
はい、
ね、いいんだって。で、炎尺っていうね、炎っていうのはね、ツバメね、ツバメ、尺はスズメ、
はい、
ね、ツバメとかスズメみたいな小さな鳥はね、広告っていうのは、あの、大鳥。
はい。
大鳥って、鳳凰みたいなね。
はい。
鳳も国も、まあ、想像上の鳥ですけど、一個は大鳥ですけどね。
はい。
お前らのようなつまらん人間に、
はい。
俺のような大きな心の、はい、志はわからんだろうと。
はい。
それって誰に言ってんですか？自分に言ってんですよ。
はい。
わかる？
自分で。
自分に言ってもいいんだと。誰に評価されなくてもいいの。どうせお前ら雑魚には俺のような立派な大きな心の人間の気持ちなんかわからないって、わからなくて当然だよ、お前らバカだもんって。そういうことなんだよ。それっていうのはね、自分に対して褒め癖つけないとダメなんだね。私ね、幼児教室をやってたんですけど、昔あの宿題を出したことがあってね、
はい、
自分が教室の中で一番偉いという作文書いてこいって出したんですよ、はい、でみんな面白いこと書いてきてね、あれができる、はい、これができるって、
はい、
ある子がね、私それは感心したんだけどね、
はい、
クラスの一人一人の名前を挙げてね、
はい、
この子は何が得意、この子は何が抜群にできる、この子は何が素晴らしいって全部書いてね、
はい、
そしてね、クラスのみんなのいいところをこれだけスラスラと書ける僕が一番偉いって書いてきた、
はい、最後に。あ、なんか可愛いですよね。偉いでしょ。
可愛いじゃないよ、これ偉いよ。
いや、なんかもうみんなが好きだってことですね。で
も、いや、好きじゃない子なの、
はい、
好きじゃない子も褒められる自分は偉いって書いてきたの。
そういう
ことですよ。
そ
ういうことですよ。うん、
すごいお子さんですね、うん、
でしょ。
深いですね。
うん、立派な人になってると思うわよ。
いや、うん、発想が違う、
うん、でしょ。
はい、
だからそれってね、やっぱり癖なんだけど、子供の頃癖がね、
はい、
つかなかったら50から努力するしかないのよ、
はい、
そんなに難しいことじゃなくてね、これってね、多分3ヶ月くらいするとその気になる。
はい、気持ちが軽くなりました。ありがとうございます。
うん、だからまずね、嘘じゃなくてちょっと一冊ノート買ってきて、
はい、
1週間頑張ってつけてみ。
はい、
で自分で自分を褒めるのをね、
はい、
そうするとね、どんどんどんどん自分が好きになってくるし、
はい、
そうすると自分がやりたいことも分かってくるの。
すごくありがたいお言葉ですね、うん、
だからやりたいことが分かってくると、
はい、
それに夢中になれるし、
はい、
そうすると自分が何が知識が不足しているかって分かるし、
はいはい、
分かれば努力ができるし、
はい、
努力すればますます自分を評価できるしね、
はい、
できますよ。
ありがとうございます、
ね、親なんか構ってる場合じゃありません。
もう本当それはそう思いました、はい、ありがとうございます、はい、
よかった、頑張ってね、
はいはい、本当に恐れ入ります。今日いい出会いでございます。
よかったよかった。あのね、はい、ぜひもう本当に具体的な方法先生に教えていただいたから、はい、実行してみてくださいね。
はい、
はい、
ぜひともありがとうございました。
はい、ぜひぜひ。それでは失礼します。
はい、恐れ入ります。今日はありがとうございます、はい、失礼いたします。